大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
You know, Susan, observing my students at college, I realized that they suddenly wear black suits, a lot of them, when they become, say, 30 or 40 year students. Toward the end of their third year, they come to class in a black suit.
Really?
And I understand that that is kind of a uniform for students going to job interviews.
Ah, the job hunting season.
Yeah, that's right. Now, do American students wear black suits or navy suits when they, start job hunting?
Well, you know, that's an interesting question because I think a lot of U.S. students would tend to dress in similar colors, you know, navy, black, maybe gray suits as well. But I have noticed a difference, you know. I mean, in Japan, that type of, you know, sort of uniform in a way that you described is what's known as the recruit suit, right? I mean, there's a special name for it. You see it in advertisements everywhere. People talk about what they need for their, you know, job hunting activities. And we don't have quite the same thing in the States, I think. First of all, recruit suit, I would guess it's Japanese English. Now, of course, I can't speak for all English-speaking countries. Maybe there are some that use recruit suit as an expression. But in my experience in the U.S., we tend to call it just an interview suit. So it serves the same purpose. But I do have a question about that. The phrase recruit suit in Japanese, does that refer to a suit that's specifically for those kind of college students or new hires, or is it for anyone who's looking for a job?
Well, I would say that my understanding is that recruit suits are the ones that those students in college wear, and not people who graduated from college, some years ago, and then they want to change jobs and go to, you know, job interviews.
Right. Okay.
Right.
All right. So in the States, we would generally use interview suit to cover any of those possibilities, whether you're graduating from college or maybe making a career change later on. And as I mentioned, you know, a lot of times people will tend to err on the conservative side when they're going for a job interview. You know, maybe later after they join a company, the dress code might loosen up a little bit. But somehow, I notice a kind of difference because the recruit suit in Japan, it almost seems to be the same style, you know, and for men and women, they tend to go for, you know, white shirts, very, you know, understated jewelry for women, maybe no jewelry at all, something that doesn't distract the interviewer, I suppose, from their abilities or their accomplishments, the things that they're trying to wow the recruiters with, which makes sense. And I think in the States, it's somewhat similar. You know, you don't want to wear anything really inappropriate, but there does seem to be a little more variety in color and style, especially for women. Of course, you know, once people start working for a company in Japan as well, this may change quite a bit. At my former employer, I worked in the human resources section, and so I had a chance to see a lot of college students coming in for, you know, our recruiting events, and then also our new hires as well. And again, everyone dressed in recruit suits and were very conservative. But once they joined, especially for the people who worked in research and development, the dress code really loosened up. They could wear, you know, whatever hairstyle they wanted to. They could wear T-shirts and jeans. As long as they were designing great products, you know, the company didn't really care so much.
Mm-hmm. さて、今回はですね、リクルートスーツがテーマなんですね。まあ、3年の終わり4年になると、大学生はですね、このリクルートスーツと呼ばれる、基本的には黒いスーツを男女、まあ、男性の場合には紺の、いわゆるネイビーのスーツの方が人気があるかもしれません。というのは、まあ、男性が黒いスーツを着ると、なんかお葬式のようなイメージになるから、かもしれませんね。女性の場合には、まあ私の知る限りでは圧倒的に黒いスーツを着ることが多いように見受けます。さて、 この日本語でよく使うリクルートスーツという言い方ですが、まあ、もしかすると英語で使う人もいるかもしれないし、通じるかもしれないのですが、一般的に英語ではインタビュースーツ。これはぜひまた覚えておくと便利だと思いますね。インタビュースーツ。確かにこういう言い方であれば、新卒の、まあ、就職であろうと、大学生で3年か、あるいは4年で就活をやるという時に来ていくんだろうと、もう何年も前に卒業して、いわゆるキャリアチェンジをして別の職に就くという場合であってもですね、インタビュースーツという言い方では変わらないと思いますよね。もちろん根本的にはコンサーバティブ、保守的なファッションを日米とも学生は選ぶということですよね。女性であればアメリカでも日本でも当然そうだと思いますが、 No jewels、 宝石類、貴金属類っていうのは、まあ、あんまり身につけない。詳しいことは分かりませんが、ですからまあネックレスチャラチャラとか、イヤリングキラキラとかしないのが基本だと、まあいうふうに思いますね。スーザンさんは皆さんもご存知のように日本の企業に勤めていた経験を持っているわけですが、その企業ではですね、Research and Development というですね、開発部というんだそうですが、そういうところの社員はもちろん入社まではですね、非常に地味な、いわゆるリクルートスーツ姿なんですが、一旦入ってしまうと結構自由なファッションで勤務するということもあるようですが、まあ、日本の企業も一般にそういう傾向になってるんじゃないでしょうかね。入社まではリクルートスーツで地味に、入ると結構自由になってると、こういうことだと思います。皆さんもご自分の経験と照らし合わせてお考えになってみると、面白い。まあまあ私はね、個人的にリクルートスーツみんな同じようなんだけど、わざわざどうして目立たないようにするのか、しかし気持ちとしては自分だけが他の人とは違うというふうに目立ちたい。目立たないとこのですね、氷河時代と、あるいは氷河よりすごいと言われているこの不況で自分を売り込めないということがあるんだろうと思うんですが、今度結構矛盾しているように思うんですけれども、いかがでしょうか。 Let's go on to the phrases.
Okay, the first one is to ace, and that's ace, A-C-E. Now, to ace something means to do very well, and it's usually used for tests or interviews. So, for example, you could say, she aced all of her interviews and has several job offers to choose from.
さあ、すぐにですね、トランプのポーカーなんかを思い出した方は正解ですね。ACE, ace ですね。ace は大体英語ではいい意味で使われますね。to ace という言い方でお分かりのように、ace はこの場合動詞で使います。で、見事な成績でパスするということで覚えておくとよろしいかと思いますね。さあ、それでは例文です。
She aced all of her interviews and has several job offers to choose from.
ということで、今のは過去形に aced というふうになってました。これはまあ、見事な成績でですね、試験をパスして、いろんなとこから仕事のオファーが来たと、まあいうことになりますね。The next phrase is?
Hey, the next one is to knock someone's socks off. Or to knock the socks off of someone. Both are okay. This means to surprise or impress someone. So you could say, he knocked their socks off with his sales presentation and won a big account for his company.
さあ、これはちょっとね、あまり聞いたことがない表現かもしれませんよ。knock というのは、ノックアウトするという knock、K-N-O-C-K、knock ですね。knock someone's socks off。あるいは、knock the socks off of someone。まあ、いずれの形でも使えます。面白いですね。これで相手を非常に強くインプレス、すごいなと思わせる、印象付ける。良い意味でですね、驚かせると。まあ、言った意味で使います。では、もう一度例文です。
He knocked their socks off with his sales presentation and won a big account for his company.
ということでですね、まあ、有能な社員はこうやって、見事なプレゼンをやって、会社に大きな利益をもたらすと。まあ、こういうことになるんだろうと思いますね。ということで、今回は就活、就職活動とリクルートスーツ、このあたりをテーマに話し合いました。 Alright, see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー。
Sponsored by Olympus。
クロスカルチュラルセミナーをお聞きの皆さん、いつもありがとうございます。皆さんはどうやって語学学習をしていますか？ラジオ講座などで勉強している方もたくさんいらっしゃると思いますが、いつも聞いているラジオ番組が聞けないこともあるでしょう。そんな時の強い味方がオリンパスのラジオサーバー VJ10 です。ハードディスク付きラジオレコーダーで最大約2500時間も録音できるんです。1日24時間、それでいくと何日録音しっぱなしでいいのみたいなね。AM、FM チューナーにステレオスピーカー付きですよ。20件の番組予約も OK。 録音した番組の早聞き遅聞きやリピート再生も可能で、語学学習にドンピシャリ。すごいなこれは。しかも早聞き遅聞き再生は2倍速から 0.5 倍速までの9段階に対応。パソコンとの接続も OK なので、ポッドキャスト番組はもちろん、音楽もダウンロードして聞くことができますよ。ラジオサーバー VJ10 はオリンパスのオンラインショップか三省堂書店でお買い求めいただけます。詳しくはボイストレック .jp にアクセス。さあ、これであなたの語学学習もきっと変わりますよ。Olympus.